ルカによる福音書第10章の33節から37節。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になるとデナウリオン銀貨2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さてあなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。立法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。うち の奥さんが熊本にやってきまして、何が一番変わったかって聞いたんですね。生活も変わったんですけど、言ったことはですね、お弁当作りがなくなったというですね。20年間なんか弁当毎日作ってたんでしょ。それがなくなったという、それがちょっと寂しいようなですね、なんかって言って、でもよく20年間作り続けたなと思ってですね、その話を昨日聞いておりました。で、そう思うとですね、自分もなんかうちの奥さんがどっか旅行とか行った時にですね、弁当作りをしたなとですね。でもちょっと思い出したら娘たちのお弁当作りを したんですけど、大変だったなと思いました。でお弁当を作りながらですね、まず洗濯をしなきゃいけないんですよね。でそれ洗濯しながら朝ごはんの準備しなきゃいけないんですよね。で子供たちを起こしながら登園の準備をさせないといけないんですよね。いや3日でも参ったなと思ってですね。でそれだけじゃないんですよね、家事がいろいろあってですね、で家庭を守ることの大変さっていうのをですね、これを仕事をしながらやるっていうのは本当に大変なことだなと思って、その時は感謝してたんですけど、またですね忘れてしまうもんですね。でもそういう時にですね、思うのはやっぱり準備をしているかどうかなんだろうなというですね、心の準備もそうですけども、いろいろなこう手はずとかを準備されてるときちっといくし、準備されてないとですね、それはその日一日が多分ガタガタになっていくんだろうなと、そういうふうなことを感じた時がありました。どんな仕事や役割もですね、イエス様に仕えるっていうですね、そういう心の準備をしているかどうかということで、自分たちの生き方も変えてくるかなというふうに思います。イエス様に有名な例え話を今日は読みました。これはサマリア人の例えです。誰が人倫かという立法学者の問いにイエス様は例えで答えられたのが今日の話です。イエス様はその中でサマリア人の行為について詳しく話しておられます。サマリア人は旅を続けなければならなかったのですが、傷ついて倒れた人に対してどういうふうな配慮をすればいいかってことは全部分かってたとイエス様はおっしゃっている。そうすると具体的な愛の行為をこのサマリア人はしたのですけども、その行為の背景には全てが準備されていたということです。いついかなる人が自分の目の前に倒れていようと傷ついていようと、でもすぐにそれに対応できるだけの準備を、心の準備と、物の準備をしていた。それが、すぐに動けるという、そういうことにもなるし、それが人に使えるということのと導かれていくのだという、そう思うと今日イエス様がおっしゃっていることの大切なことは準備しているかどうかという、そういうことになるかなと思います。東日本大震災の救援活動をですね、関わったんですけど、一番最初に現地に入ったキリスト教の団体はですね、救世軍だったんですよね。救世軍はいつですね、その現場に行って炊き出しをしたかって言うとですね、3月12日なんですよね。12日の朝にはもう炊き出しをしとるんですよね。びっくりしたですよ。だいたい他のキリスト教の団体が入っていったのは1週間後ですから、それまでに準備を整えて、ルーテル教会なんかはもっとですね、2週間後ぐらいに本当に入っていくんですけど、でも救世軍はすぐに入れたんですね。で、救世軍の東京本部にですね、聞いたところですね、3月11日の夜はですね、全ての救世軍の 教会を全部オープンにしたんですよね。で誰でも泊まれるようにしてあったのかな。そして一番下のはなんか地図のコピーだったそうですね。5000枚ぐらいしたって言ってました。つまり自分の家に帰る人が地図が分かんないので何回も地図をこうコピーして差し上げたという。そして、東京本部にはですねもうすでに5000人分のですね非常食はあったんですよね。そしてトラックもあって炊き出し の燃料もすべて完備されていたのかな。だから、3月11日の夜に、出て12日の朝から炊き出しの活動を始めることができたんですと。そういうふうな話を聞いていくとそれだけ準備をしてたっていうことですよね。いついかなることがあったとしてもすぐに動けるだけの準備をしてて、でマイクロバストラック5000人分の食事をそして積み込んでいくことができた。これはやっぱりもう一回私たちキリスト教がですね考え直さなきゃいけないなと思ったんですね。ミッションビジョンがはっきりしていたっていうことなんでしょう。イエス様は良きサマリア人の例えで近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ包帯をして自分のロバに乗せ宿に連れて行って解放したって言われています。サマリア人は全て準備ができていた。じゃあ私たちの教会はそういう痛み苦しむ人が来た時に全てそういう準備が整えられているか、そのことを今日は問われているかなと思います。心の準備や具体的な準備やこれからの準備、そういう準備をすべて整えておくこと、それに私たちはサマリア人から学ぶことがあるのではないかなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日イエス様はサマリア人の例えを通して準備することを教えてくださっています。どうか私たち、また私たちの教会も人々に仕えるための準備がなされているかどうか、もう一度振り返ることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。また悩む者、苦しむ者、死に直面している者、一人一人にどうかイエス様が寄り添ってください。そして私たちがその人にできることがあればどうか私たちを使わせてください。今日もあなたの与えられた働きをなすために豊かな聖の祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。